今回はですね、勝俣さんという方をお呼びしました。これからの世の中、人工知能ですか、AI とかって言われてるロボットが人間の仕事を奪ってしまうのではないかということなんですが、そこをですね、こう人間のやっぱり欲というところ、いい生活をしたいというところをですね、突き詰めて、起業した勝俣さんという方をお呼びしております。実際お金がなくても起業させたんですね、勝俣さんは。その辺を、どういう風な感じで、行っていったかというのを今回、伺っていきたいと思います。それでは、始まり。今回はですね、勝俣さんといって僕と一時期上海で、美容師という時期をですね一緒に、過ごした仲間をですね、紹介したと思うんですけど、僕は皆さんがご存じの通り美容師をやっているんですけど、勝俣さん今は、僕が言うのも なんて言っていいか分かんないですけど、自転車屋さんをやってるみたいなんですけど、今日はそんな勝俣さんをですね、ゲストとしてお招きしてますんで、勝俣さんの方から、今のお仕事どんな状態なのか、どういう経歴を得て今を、になっているのかっていうのを教えてください。では勝俣さんお願いします。
どうもよろしくお願いします。
お願いします。
経歴から言うと、出身は山梨県で、
はい、
大学で東京に出てきたと。
はい。
明治大学の経営学部卒業。
すげえ。
で、そこから、
はい、
髪を切る仕事に就職して、
はい。
で、東京でずっと髪切ってて、そこからちょっと東京からもうこれ世界だなと思って、
はい。
世界、いろいろアメリカとかドイツとかいろいろ調べたんですけど、ちょっと上海が面白そうだなっていうことで、で上海の日系美容師さん、
はい、
いろいろ当たってますね。
そうですね。
でちょっと働けるところが見つかって、でもう単身、ね、バッグ一つで、上海に向かいまして。
素晴らしい。はい。
でそこで髪切ってたら、ね、花澤さんとお会いしたんですけど、
はい。
で、お世話になりつつ、いろいろ上海生活、3年ぐらいですかね、髪切ってて、
はいはい。
で、ひょんなことから今はね、自転車作ってますけど。
自転車を作ってるんですね。
自転車作ってますね。一般的なその自転車屋さんって言われると、いろんなメーカーさんの自転車を取り扱ってて、
はい。
で、ね、修理とか販売とかもちろんしてますけど、
はい、
うちはもうオリジナルですね。自分たちのメーカーとしてブランドを立ち上げて、
お、
自転車を作ってると。
ほう、ありがとうございます。わかりました。そっか、なんかカスタムオーダーメイドで自転車を作ってらっしゃると。
そうですね。そで、さらに言うと、もう単に自転車作ってるだけじゃなくて、
はい、
もうウェブ上で簡単に誰でもオーダーメイド自転車が作れるっていう、そういうシステムを構築して自転車を売ってますね。
ほう、いやいや、すごいですよね。なんかしかも僕これのもっとすごいなって思ったのが、なんて言うんですか、僕も全然知らないんですけど、クラウドファンディング、要はウェブ上でこういう企画、その自転車のカスタムオーダーメイドをします。それに対してお金を出資してくれる人、この指止まれっていう風な感じの、このクラウドファンディングっていうのを使って、会社を起こしたっていう風に聞いているんですけど、この辺はどうなんでしょうか。
はい、そうですね。クラウドファンディング、特にそうですね、僕が会社やり出すとき1年半前2年前ぐらいですかね、そのクラウドファンディングがこう 波に乗ってきたというか主流になってくる時期で、
はい、
よサンプル一つあれば、会社ができちゃうよと商品売れちゃうよっていうことですよね。
すごい、え、サンプル一つできれば会社できちゃうんですか。
できちゃうんですね
すごいですね。なんかへえ、だって普通例えばじゃあイタリアのなんかこう かっこいい自転車を売ろうってしたらやっぱり会社立てて輸入のなんか手続きだかなんかしようとして、それに対しても時間とお金をかかるのを、勝又さんはお金はもう自分は関係なくその夢とか企業理念を語ったら勝手にお金が、勝手にっていうかお金が集まってきちゃってるし、しかもそのイタリアまで行ってなんか貿易するにあたって代理店がどうのこうのとかっていうよりも部品一つサンプル一つで会社を起こしてしまってらっしゃるので、その辺ってすごい、なんだろう、頭、さすが明治大学経営学部卒業みたいなところが僕の中では見えてきてしまったんですけど。
いやいや、まあ本当にあれですよね、そのお金がなくても面白いサービスプロダクトさえあれば、はいはい、あの共感を得てね、これいいじゃん、これ欲しいじゃんっていう人さえいれば全然あの誰でもスタートできちゃうっていう、そういういいサービスですね、クラウドファンディングは。
それが、本当に僕の周りでもうやっている方っていうのが多分本当勝又さんお一人なんですよ。なんかだからなんだろう、今僕たちが見ているのは外から見ている風景であって、勝又さん実際それを運営してこうやってらっしゃる方なので全然見てる、なんだろう、世界が違っていて、ぶっちゃけどうやってそういう新しい、なんていうんですかね、チャンネルを見つけたんですか、企業、会社を起こす、仕事を起こすっていう意味でなんですけど。
まあ、常にこうアンテナは張ってますよね。で、はい、まあ、僕は昔から面白いこと、新しいものが大好きで、で、まあ、どんどん情報を得ていて、はい、そんな時にやっぱり自分で会社やる時も、まあ、お金がないわけですよ。
はいはいはい。
いかにこうお金使わずに軌道に乗せるかっていうところで、もうクラウドファンディングっていうのはまあ時流にも乗ってますし、
はい、
一ついいアイテムでしたよね。
いやーすごいですよね。しかもなんていうんですかね、僕がまた最近読んだ本なんですけど、はい、例えば今はすごく世界でも有名な任天堂さんがあるんですけど、ファミコンとかでやってる任天堂さんも、昔は赤字の企業だったんですよね。で、それもいきなりファミコンを作ったんじゃなくって、普通にあるどこでもある電卓をなんか新幹線の中で遊んでるお客さんがいて、あの液晶を使ってなんかいいビジネスできないかなと思って作ったのが、なんか腕時計式、なんだろう、遊ぶ、ゲームみたいなのを作ったらしいんですよ。液晶を使った。そしたらそれが子供たちに当たっちゃって。で、今度その液晶を見てたら、テレビも液晶だよなと思って。で、液晶を見てて、あ、これテレビの中でこのゲームできたの、なんだろう、ウォッチ型時計型ゲームがテレビでできたらもっと面白いなって言ってファミコンを作ったみたいな。だから勝又さんも今持ってるのって何も全然誰も知らないものを開発してビーカー揺らしてフラスコ揺らしてなんか作ったわけではなく、今あるものを、なんだろうな、違うものの見方をしてビジネスを作ったっていうところがすごくその任天堂の昔のやり方に全くそっくりだなと思っていて、その辺ってどこからすごくいい視点だなと思ってるんですよ。
ありがとうございます。
その辺はでもすごくアンテナをさっき なんか貼っていたのと、
そうです、
共感を得るみたいなこともおっしゃってたんですけど、
はい、
その辺ってどういうふうにいつもものを考えてたんですか？
やっぱり、まあ、お客さん視点ですかね。お客さんから見て、
はい、
これ面白いじゃんとか、これ欲しいよねっていう、でさらにこう身近に感じて手が届くよねっていうぐらいの距離感ですかね。その辺の商品とかサービスとかっていうのはすごく意識してて。
ほう、まあ、お客さん視点ですね。
うん、重要だと思います。
いやいや、これ逆にあれじゃないですか、勝松さんだとすごく一時期上海で美容師をやってらっしゃったので分かるんですけど、中国人のお客さんの求めてる視点っていうのが、はい、日本人が求めてるとこ全く違って、
はい、そうですね、
自然なカールとか言いながらぐるぐるカールじゃんみたいなのとかその辺のお客さんのちゃんと求めているあのものを、はい、いかにこっちがキャッチできるかっていうことですかね。
そうですね、その辺はね、本当にその美容師時代でこう、ま、学んだ培ったというかね。
はい、ちょっと赤と言いながらなんか、やってみたらなんか全くもってめちゃくちゃ赤みたいなの欲しかったりとかね。
ビビッと
ビビッとみたいな、それを自然な赤とか言ってたりとかしますからね
そうですね、そうですね、
はい、そう、いやいや、
まあ、ただ今、
はい、
今の状況を言うと、
はい、
あのもうネットでしか自転車販売してないので、そのお客さんの顔も、なんつかね、その感覚さえも今わからない状況なんですね。
すごい、はい、
で全く顔も見たこともない人から注文が来て、でその人のご自宅までお届けしてるんですけど、そういう状況からお客さんの気持ちを読み取って商品に生かしていくっていうことが今すごく難しくて、ネット販売、まあ今もネット販売が主流になって、
そうですね、はい、
もうそこがすごく今後重要になってくるんじゃないかと思ってます、
ね、わあ、顔が見えない、年齢わからない、男女かもちょっとよくわからない、その中でいかにお客様はこういうものが欲しいと思っているか。
そうです、そうです。
はあ、そこが
そこをいかに、うん、嗅ぎ分けるというかね、そこを見つけていくのがすごく今後重要になってくると思います。
ああ、わかりました、ありがとうございます。まあ特になんですけど、なんていうんですか、これから AI って言って人工機能 の、 そのロボットが、
はい、
変な話、
はい、
人の仕事を奪ってしまうのではないかと、
うん、
僕自身も今子供を育てていて、いや子供を将来なんかこういう仕事に就かせたらその仕事業界自体がなくなってしまうのではないかっていうのを恐れながら、いろんな意味で子供には接しているんですよ。もしかしたらこう上司がロボットで、上司にクビにされたとか、あ、ロボットにクビにされたとか、ロボットハラスメントみたいな、ロボハラみたいなのもできるかもしれない、今後。
面白いですね、ロ
ボハラ。なのでそういうところも含めて、たださっき、そうですね、ちょっと時間がそろそろなってしまうんですが、勝間さんのお話を聞いたときに、やっぱり見えないお客様のそのこれが欲しいっていうところをすごく現実化、具体化、言語化していくのがこう人間のできるとこなのかなっていう、
はいはい、
そこがこう逆にすごく難しくもあり、いろんな角度で逆に新しいものもそのクラウドファンディングのような感じで生み出していけるのかなって思いました。はい、で先ほど一番最初にも言ったんですけど、本当にもうお金なくても変な話できるし、サンプル一つあればできる。
そうですね、
そこをどう まずお客様の痛みというか、こういうのを解決したい、こういうのが欲しいっていうところをもうしっかりこちら側が書き出して表し出して、どう使えるか、まあそれはネットで伝えるか、だから意味お金がなくても本当に企業はできるんだなっていうのをですね、今回勝俣さんからすごく教えていただいたと思います。
はい、
どうでしょうか、こんな感じで大丈夫ですかね。
大丈夫ですね。
はい、
慣れてます。
ありがとうございます。はい、ではちょっと今日はこんな、クラウドファンディングをですね起こした、勝俣さんにちょっとお話を、聞きました。また、次回もまたよろしくお願いいたします。本日はありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
いかがでしたでしょうか。今回勝俣さんの、クラウドファンディングを使った手法を、大まかにですねお話ししていただきました。その中でも、いっぱい問題があるんですけど、やっぱりお客様の声をいかに大事にするかっていうところがあったと思います。次回はですね、その辺をどのようにしてですね、聞いていっているのか、発見しているのかっていうところをまた具体的に聞いていきたいと思います。感想や、ご質問等がありましたら、花澤かずたか .com、花澤かずたか .com のお問い合わせフォームよりよろしくお願いいたします。ご視聴ありがとうございました。